週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今日はこの第13回目です。
おーい、これいいね。
それは何でしょうか。
これはね、はい、若葉のようなね、爽やかさと
若葉、はい、
ちょっとイタリアのピザを食べたくなるような、
あ、マルゲリータ
を食べたいね。マルゲリータ食べたい、うん、いいね。これハーブとしても代表選手。
あー、まあ、ハーブ、うん、ローズマリーとかに次ぐ、
うん、おですね。いや今ね、あの実は、このなんていうんですか、クンクンシリーズのね、今ハーブ編に入ってますけれども、
はい、
第2回目はこれは、バジル、
はい、
バジルね、ちょっとそこでなってる、またその辺でね、で先週はね、あの私の家の周りで勝手に生えてる、アップルミント、
はい、
それ今週は、また新庄拓のですね、個人のガーデンから取ってきたこの、バジルです。あ、いいな、うん、このバジルもね、思うとちょっと後ろ側にちょっとなんか毛はないのかな、これちょっとあるよね。
まあ、うん、ちょっと
この前ほどではないけどね、ちょっとあのこの前はすごくなんつうの、毛が濃い人って感じだったけど、
あ、
今回ちょっと薄毛ですよね。
まあでもそこにその声優のなんていうか溜まってたりするので、
はい、おー、いいね。ちょっと切ってみますね。
はい、
切ったらまた植物のなんかこう生命エキスみたいなのがガツンと入ってくるね。
まあ、そこで揮発し始めますからね。
おお、このさ、あの葉っぱ切るまではですね、そんなにあれですよね、はい、あのなんつうの、苦み走ったり香りってなかったんだけど、切った途端にこうクッとなんかね、植物のなんか生き様みたいな、
はい、
そういうのが来ますね。で今なんか持ってきましたね。
これがバジルの精油の方です。
お、じゃあこれもちょっと合わせて、
はい、
ちょっと嗅ぎ比べしてみましょうか。
はい、エッセンシャルオイルです。ちょっと全然違う感じの、
あ、これ全然違うよ、
うん、
なんかもっと酸っぱみっていうかさ、
うん、
香りの中にこう、うん、ちょっとカツンとなんつうの、脳髄に行くような香りがちょっとありますね、うんうんうん、あ、すごい、これあれだね、あのこのバジルの精油もなんか料理とかに使えるのかな、
はい。まあ、料理には
いや全然
風味が違うので、
違いますよね、全然ね、
使う以前に風味が違う、
違うね。これはこれを精油になっちゃうとどういうものに使ったりするの。
うん、まあ皮膚が、なんていうか、
はい、
肌のこの、うん、老化というかですね、
老化、
老化を防ぐというかですね、うん、そういったのも、
ほう、これちょっともう一回比べてみますね、嗅ぎ比べ、はい、横にあるのは本物っていうか、まあ、
まあ、
外でちぎってって、
うん、
あ、やっぱこれはバジルだね、
うん、
うん、やっぱあのナポリ行きたくなるもん、
うん、
うん、あー、マルゲリータ食べたいな。こっちは、うわー、これちょっとやっぱすごいね、匂いがキュッと詰まった感じだね、
う
ん、
そうそうそう、
精油の方は、
うん、
あ、でもなんか老化はね、あのなんかこう促進はしないわ、あのなんつの、
まあ、
あの
若葉の匂い
止めてくれるような感じはしますね、
うん
うん、どんな感じか分かんないけどなるほど、今日はバジルで始めてみました、
はい。まあ、この匂いの違いっていうのもちょっと今日やるところにちょっとは関係してくると 思うので、
分かりました、はい。あのね、先週先々週ぐらいから実はもうエッセンス入門ずっと入ってるんですよね、
はいはい、
これ先週はエッセンスの、このそれぞれの種類によってねやったんですけど、うん、その前にねちょっと久しぶりね1週ぐらいのんびり過ごして、
はい、
先週も久しぶり初期のことを思い出して、はい、ははなんて懐かしいなこのテンポ感なんて思ってやってたんですけどまたすごいことがね、
はい、
決まっちゃいました、
はい、
実は、
はい、実は
あの 高山凛太郎先生の講演会を沖縄でやることになりました。
はい、
果たして僕たちがお願いしていいのかなっていうね、はい、ちょっと戸惑いもあったもんですから、
うん、高山先生は呼ぶっていう頭に全然いたかったですから、
ね、もう僕たちはある意味ラジオフレンドでもうだいぶね満足してたんで、ラジオフレンドでいやここまでお話しいただけるんだったらもう最高だみたいな感じだったんだけど、
あでも確かにその伝えなきゃいけないことがあるっていうのはもう
そうね、
よくよく、はい、あのまあね、あの沖縄のあのなんていうか寿命統計とかをいろいろ聞きながらやると確かにその通りだっていう。
はい。
何ですかこれ。
これですよ。
ああ。
やる場所。やる場所ね。
はい。ああ。
あのいろいろ探しても8月下旬にね、はい、やるって決めて大変だったんだけど、はい、いろんな場所探してもうそれこそいっぱい探して、さあなんとね沖縄繊維会館っていうね。
おお繊維。ヤマト、
ヤマト、このドラマチックなテーマに乗せてもしかしたら高山先生が登場するかもしれない
なるほど
というね、すごい展開がまた生まれてきました。
なるほど、
はい、だこういうですね何がどうなって今後ね、うん、そのものが作られていくかっていうのもねまたブログやら何やら、はい、こちらの方でも逐一ですね、はい、こんな風になったよなんてね報告しながらまた、うん方を進めていきたいというふうに考えております、
はい
はい、じゃ あ, まあそんなことでまた行きましょうかね。あ、はい、またこういう
一応ですねあの8月24日と25日に、
はい、
沖縄の方で高山先生の講演会をやるということが、はい、決まっておりますので、お時間の許す方はちょっと開けておいていただければ
。場所はですね沖縄繊維会館です。
はい、
これです。
はい、
遥かなる宇宙とか言って始まるわけですよ。
まあまあある種の宇宙
が始まる、そうそう宇宙高山宇宙が始まるのかすごい、はい、だから コズミックワールドがね、
はい、
コズミックブルースですよ、
はい、
あれだけにジャニス・ジョプリン、
ああなるほど、
うん、そういうことで始まりますからね、
はい、
じゃあ行きましょうか、ねはい、こういうね一個一個ねみんなご説明が入るとまた僕のね喋りもちょっとスピードアップしなきゃいけないので、うん、頑張っていきましょう、
はい、
ね47ページの後半からいきましょうね、
はい、
エッセンス類はアルコールエーテル不揮発性油には火曜だからいいのかな、
はい、
火曜だが水には溶けない、ただしその香りは水にも移るって、これ面白いね、
うん
うん、だから溶けないんだけど水には移るっていうさ、
あまあまあそうそういうことですよね、
うん、でなんかほらほほば油とかさ入れてね、はい、そうすると溶けやすくなるんだけどっていう、こういう、
そうそうそう、
で水には溶けません、
うん、まあまあほほばも、ワックスなんで油ではないんですが、
うん、
まあ、
あそうなんですか、
はい、まあまあまあ油としていいと思います、
ね、
う
ん、出してはいるけれども基本的にはワックスなんですね、うんうん、で、沸点はね160度とか240度らしいんですよ、ここに書いてあるとね、うん、結構高いですよね、
まあそうです
ね、だ お湯とか水とかに一緒に入れてもブチャブチャブチャブチャブチャってやっても、
うん、
水がジャバジャバジャバってなってるように見えてる、これは全然沸騰してないってことだよね、100度ぐらいじゃね、
まあそうまあそうですね、
うん、うーん、なるほど、
ていうかまあ気圧はしてるので、その、
うんうん、
要するにこの精油として取れた時点でこう、はい、また分子が大きくなっていたりするので、
なるほど、
はい、あの冷える段階とか蒸発中とかで、
あ、
まあ、元の、化学物質は沸点は、まあ、水蒸気蒸留で飛ぶようなぐらいだけど、
うん、
まあ、その結果のエッセンス類はちょっと沸点が160、240とか、うんうん、まあ、そんなもんになるよっていうことですよね。
なるほどね、結構だから思ったよりも高いんだよね、
うん
うん、なるほど、うん、エッセンス類は油脂類、溶度および硫黄を溶解する、へえ、うん、また一部の塩類を還元するとかあるよ、
塩、まあ、なんていうのかな、うん、中和されたものを塩というので、それを還元するっていうことですね。
中和されたもの、あ、塩類っていうのはソルトじゃないのこれ、
あ、ソルトじゃなくて、
うん、
例えば水酸化ナトリウムと塩酸を入れると、
はい、
そこからあの水ができて、NaCl っていうその、
うん、
塩ができるわけじゃないですか、うんうん、塩っていうか、 ナトリウム塩、うん、なんていうのかな、うん、要するに中和してそうなるわけですよ。
なるほど。
そういった感じでその酸とアルカリで、石鹸も塩なんですよ、うん、
結構いろんな力があるんですよね。
そうです ね、
ね、
う
ん、エッセンス類が一般に植物体の中にすでに存在している、うん、まあそうですね。しかし油水があってその直接作用との相互作用を通じて初めて生まれるエッセンスもある。これどういうことだ。
まあ、この湯水があってっていう部分はその水蒸気蒸留をする過程で生まれてくる
ものがある。
だからこのバジルさっき嗅いでもらった
全く別物の香りが生まれてきたり、
そうそうそう、
バジルをプチッってやった時とは全く別のもしかしたら、何中に入ってる成分が生まれてるってことかな。
そういうことで、一番わかりやすいのがですね、まあ、目の前にバジルがありながら言うのもなんですけど、ラベンダーというのが有名なのあるじゃないですか、はい、うんうん、ラベンダーのエッセンシャルオイル、
は
い、
あります
っていうのがですね、中に、まあ、ほぼですね、
あ、食べたい、
リナロールっていう、
あ、リナロールね、
酢酸リナリルっていうのになるんですけど、はい、このリナロールが、うん、その水蒸気蒸留される過程で高温高圧にさらされるわけですよ。そうするとその、まあ、化学的に化学的になんですけど水を失うわけなんですよ。それをくっついた状態がエステルっていう状態になって、
うん、
でその前回ちょっと触れたようにですね、まあ、うん、エステル系、エステル類っていうのは、うん、まあ、いい香りがするもの、
はい、
なんですよ。でまあそれ自体はその今言ったようにこう水を失ってできるものになってくるんですよ。
あ、その構成やくっついたものによって要素が変わってくるってことなの。
変わるし、だからラベンダーの分になると酢酸になるによって香りが良くなるっていうことが言えるわけなんですよ。
なるほどね。ある意味あれなのかな、なんていうんですかね、ほらイエスからさ、ビル・ブラッフォードが脱退したでしょ、
うんうん、
脱退してそれアラン・ホワイト入ったじゃないですか。で入って海洋地形学 の、ね、物語だったかな、2枚組のアルバム作るんですけど、ドラムがちょっと変わっても、まあ、香りというかさ、ドラムって結構重要だからね、サウンドの全体のこう香り付けというかさ、
香り付け
風味が変わってしまいますから、はい、そういったことでいいのかな。
うん、なんだろう、そう
そういうことですよね。あれだけタイプの違うドラマ2人ですもんね。うん、なるほどな。エッセンス類は時として純粋な形で普通はアルコールその他の適当な溶剤に溶かして、うん、内容概要される刺激物質、刺激物質である、うん、また香料でもあると。
うんうんうん、まあ、だから水蒸気蒸留することで香料として使える成分が増える、増えますよ
っていうことになるんですね。
はい、
うん、で前にも述べたようにいろいろなやり方で調整される。時には植物の単純な圧搾、これは今言う圧搾法とかいうやつでいいのかな、考え方としては。
そうそうそうです、
時には植物に刻み目を入れることにより、ギアナのローレル、ボルネオの硫酸小
脳、
硫動小
脳、まあ、フランキンセンスとかもそうです。
ああ、そうかそうか、
樹脂を取り、
ああいう樹脂を取ってきてバコってなんかで斧かなんかでキュッてやってブチャブチャブチャブチャって垂れてくるっていうイメージなのかな、これ。
まあそれをその、うん、まあそれはまあ、うん、フランキンセンスとかの場合はその樹脂をもう一回水蒸気蒸するっていうするわけなんですけど、はい、まあその幹に傷をつけてそのまま出てくるその樹液がそのままエッセンシャルオイルとして使、エッセンスとして使える
ものもある、
ものもあると。
あ、それがこの刻み目を入れることってことなのね。
そうそうそう。
へ、また時には、熱を加えて他の産物から分離することによって作られる、熱を比べて他の産物から分離する、他の産物から分離する、これ水蒸気蒸留法ってことだよね、
う
ん、熱を加えて分離するっていうイメージもね。
で例で出てるターペンタインっていうのは、
うん、
テルペン油、
はい、
油で松ヤニを水蒸気蒸留したエッセンスですよね。
なるほどね。
美術家の方は、うん、もしかすると馴染みがあるかもしれない。
あ、どうしてですか。
絵の具を溶かすものとしてテルペン油、うん、テルペン油、
あ、油絵の具、
そうそうそうそう。
ああはいはいはいはい。
とかそういうやつで、うん、まあ多分自然のやつは今高いと思うので合成が今使われてるとは思うんですけど、うん、そういうのも昔から使われていて、なるほど、そういう美術方面にも、活躍中ということで。
活躍中、うん、絶賛活躍中なわけですね。そうそうそう、こういうところでも。はあ、なるほど。非常に多くあることだが、植物の量に対して、ああこれね、抽出される精油の量が極めて少なかったり、うん、精油がそれを含んでいる植物体から離れがたく結合していたりする場合には植物体を水蒸気蒸留する必要がある。まあこの部分ですよね、
うんうん
うん、であれでしょ、なんかほらラベンダーはね、1キロぐらいから結構取れるけど、バラは40キロぐらい用意しなきゃなんか取れないとか、バラじゃなかったっけ？
っていうかトンですよね。
ああ、トンレベルじゃないとこう満足のいく量が取れない。
そうそうそう、うん、と言われてますよね。
うん、ですよね、うん。ちょっとここで、ね、いくつか水蒸気蒸留のことが、これこれ。しかしこの時にできた水をさらに新しい多量の材料とともに蒸留する必要がある。こうしないと相当な量のエッセンスが失われてしまう。
うん。
うん、精油の大部分は水より軽い。ああはいはい、水浮くからね。
まあ分離するっていう意味では、はい、浮いても沈んでも一緒なんですけど、
はい、
要するに さっき出てきたように水に溶けないわけなんで、うんうん、でそれが、比重がさっき0.759 から 1.96 っていうことなんで、
うん、
比重が軽ければ浮くわけですよ。
なるほど。
比重が重ければ、
はい、
水の下に沈んでいく、
うん、
ということなんで、でも大部分は水より軽いよってことなんですよ。
なるほどね。うんうんうん、
というわけなんですよ。
と、う
ん、
いうことですね。で、精油は大半は液体だが固体をなすものもある。あ、なんかベトベトしてるのあるもんね、たまに。そういうことかな、粘着質な
のもあるし、
なんだっけ、
ミルラとか、
あの安息光
ベンゾイン、
うん、とかもちょっとベトベトしてるっていう、
うん
うんうん、でその構造が非常にはっきりしている、
うん、
一部のエッセンスは、化学的に合成される。しかし合成エッセンスで得た結果が自然の精油の効果に、比較できないと考えられる理由は多々ある。試験をしてみればこのことが裏付けられる、
うん
うん、
さっきはよく出てきますけどラベンダーがその例です。
ああこれ高山先生も言ってましたよね、
うん、
なんかその、代表的な2つ混ぜても、
うん、
同じにはならん、
ならない、
違うんだよ、
うん
ね、なんないよね、やったらダメだ、
うん
ね、言いますからね、
はい。
自然の、全体的なエッセンスはそれを構成する主要成分よりももっと薬理効果が高いのである。これさ、これでも話聞いてて面白いなと思ったのが、うん、これまあ高山先生のお話だったんですけど、
はい、
その主成分2つ、これでも 98% ぐらい占めてるっていうね、うん、90% とかさ、
まあまあまあそれぐらい、う
ん、であとすっごいちっちゃいのがさ、うん、いっぱいちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこって入ってるらしいんですよ、
うんうん、
でそれが最初は200とかだったと、
はい、
でそのうちなんか新しい望遠鏡を作る、ほらハッブル望遠鏡だっけ、ヒップル望遠鏡だっけ、
ハッブル
、うん、ハッブル望遠鏡を作ったらとんでもなくいっぱい星が見っかっちゃったみたいなさ、
まあ、今もっといいのがあります
ね。ああいうノリでさ、あれなんですよね、こう声優も新しいなんか最新技術で探したらどんどん増えちゃう。
分析装置が進化するとともに増えてる、
うん、でラベンダーに至っては600、800、1000とか、うん、なってて、
うん、
その 90% ぐらいは分かるんだけど、
うん、
でもうちょっと細かいのも分かるんだけど、
うん、
もう今となっては名前さえついてない、なんだかよく分かんない、
まあまあなんていうか化学的な名前はそれは付けられるんですけど、
うん、
その一般的でなさすぎて通りんながつかないみたいな。
やっぱ宇宙の世界なんですかね。
そうそうそう、宇宙戦艦ヤマト、
ね、この宇宙の世界です。やっぱそう考えると、はい、アロマテラピーと宇宙ってやっぱちょっとコスミックワールドって近いものがあるかもしれないですね。だからその、まあ、ミクロとマクロじゃないけどさ、その、
うん、まあまあ、
全体のパイがすごい大きくなったのが宇宙みたいなさ、
うんうん、
でそれのパイがキュッキュッってこう狭められてるのって、なんかこう声優の中にこの宇宙感みたいのがさ、
うん
うん、感じられるっていうか、
うん、まあ錬金術でもそう考えたわけですからね、
うん、なんかそういう世界を感じますよね、
はい、
うん、そうなんだよね。
まあ相乗効果を上げるのが、これはまた、
うん、
そのまあ セメントとかもそうじゃないですか。なんかよくわかんないけど混ぜたら固まるんだよっていう、いまだに解明されない原理があって。
あ、そうなの、いまだわからないの、ああいうのって。
セメントってまだ固まり方わかんないんじゃ
ない。あ、そうなの。あんなみんなうわセメントってやってるけど、
なんか混ぜたら固まるよ。
なんでこんなに固まるのかね。
そうそう、
だからわからんさって言いながらこうバンバン作ってるの、家とかいろんなもの。
それだし、あのローマ時代のセメントの作り方って、うん、あの技術が失われてて、あそこまで硬いセメントまだ作れないんですよ確か。
そうなの。
多分そうだったと思います。
面白いね。
だから昔の人が技術、要するにセメントの面では技術が
上だったと。
上だったということ
は。あ、それ面白いな。
確かありましたよ。
これどっかの
間違ってたらすいません。
後の方でもちょっと出てくるんだけど僕すごい面白いなと思ったのが、うん、このちょっと後の方で出るんだけど、
はい、
人間はそう、一般に自分が目にするものは時代、自分の時代になって初めてできたものだと思い込みがちみたいなさ、
うん、そうそうそう、
この辺も深いね。だからセメントもそうだけど、過去の人のやってたことが全てが全て古いわけじゃないっていうかさ、うんうん、ね、その時に実は最新技術を誇ってたものも実は
そう失われることもあると、
うん、だからそれってこの植物方向療法の中でも言えるもんね。
そうそうそうそう、
はい、あの過去に、こうジャンバルネ博士とか見つけたものだからといって、うん、果たしてそれが、現代に通用しないものというわけではない、
うんうん、
むしろそれの基盤作りがここでなされてるとかさ、
そうそう
そ
う、
その時のこう考え方の方がむしろ進んでたかもしれないとかね、
うんうん、
あるっていうことですよね。
はい
はい、はい、あ、そうだ、リスナーの方で持ってる方は今49ページまで行きました。
はい、49ページのところです。
はい、1904年にすでにカスバート・ホール、これはアルバート・ホールですか、カスバート・ホールは、うん、ユーカリの、エッセンスの殺菌衝動力はそのエッセンスの主要部分であるユーカリプトールよりもはるかに強力であることを証明している、
うん、
へえ、主成分よりも全然やっぱ相互作用ってこと？
そうそうそう。
すごいね。
水で薄ぶれだけでも、はい、殺菌力で戦わまるんですよ。
はー。
あのエタノールってあるじゃないですか。
はい。
エタノール
水で薄めるだけで。
そうそうそう。
あ、本当に。
あの 100% のエタノールって、
はい、
いやエタノール 100% だから効きそうだって思うじゃないですか。
はい。
80% ぐらいが一番。
あ、効くの。
そうそう。消毒殺菌力が高い。だから水で薄めるだけでもそういったことが起こる。
面白いね。
ましてや他の成分と組み合わせてこういった性になってるとしたら、
はい、
まあ、なおさらのことそういうことが起こる、
そういうことが起こるってことなんですか、
うん、
いやーこれ面白いよ。だからそういういろいろなものの相互作用っていう意味ではさ、あの精油のやっぱ自然界のものの中で植物から取られた方向療法、
うん、
植物から取られた精油、
はい、
っていうものの中にはそういうなんか相互作用、やっぱコズミックワールド的なこう相互作用する世界がそこにあるってことだね。
そうそうそう、
ジャニス・ジョプリンの世界が。
そうそうそう、
だから高山先生はジャニス・ジョプリン評価してるのかな
のかな
ちょっとわからないですけどなるほど。それでね、1919年に M ・ユエールはこう書いてある、
はい、
続きます、
うん、
何らかの植物の樹液を分析して、液体ね、液体、
うん、はい、
その存在が明らかになった主要な化学的成分群をただ並べただけではその自然の樹液に比較できる治癒力のある製品を作り出すのは不十分である。
はい、
やっぱちょっと無理だと、
うん
うん、そのラベンダーの話もそうですしね、うん、
まあ、完全ではない、
それをいくら真似ても、
うん、
やっぱり何かどっか、不十分、うん、完璧にその状態にはならない。高山先生が言ってるので面白かったのが、なんだっけな、なんかの声優かな時に言ってたんですけど、
はい、
血圧、血圧の作用する声優があるんだって、
うん、
名前忘れちゃうんですけど、ね、
うんうん、
その声優って血圧を上げるだけじゃなくて下げる効果もあると、
うん、
だどういうことかというと人間の体の状況に対して、
うん、
その声優が入ってって、
うん、
判断するというのかな、その体に作用する、どう作用するかっていうのを、うん、変な言い方なんで決める、体が決めてるのかもしれないしね、はいはい、それに対してどう反応するって、うん、それで血圧が調整されるっていうね。だけどそれを、薬っていう形で考えるとアップ、うん、ダウンしかないから、
なるほど、
どっちかしかできない、うん、同じような成分使ってるんだけど、
うん、
もう全然結果は違うっていうことをおっしゃってた、
うん、
まあ、それを本当にここで書いてあるその通りである、
なるほど、
ということがありましてね、はい、で私気になってこの1919年って調べてみたんです
、はい、
どういう時代にそういうことが言われてたんだろう、
はい、
で調べてみるとね、1月の時点で 第一次世界大戦終結ってパリ講和条約、
ああ1月だったんだ、
パリ講和会議開催、はい、開催か、はい、まあ、そういうことの方向に向かってるんですが、うん、すごいですよこれ。なんかインドで、あ、イギリスでインド独立運動、あ、独立運動とかあったの、制圧されたりとか、うんうん、シベリア出兵とかさ、ムッソリーニとかがなんか戦士のファッション結成とかさ、結構時代はなんか何よ、不穏な方にどんどんどんどん、
不穏な方に、
うん、日本ではもう関東軍ですよ、
あ、
司令部条約がすごいよこれ、
うん、まあ、1900年代初めぐらいは、はい、まあ、かなり不穏な時代ですよね。
不穏な時代ですよ、もうやれやれやれっていう感じだよね、
う
ん、
そうそうそう、
いてもたれの時代ですよね、
うん、このそうそうそうなんですね、
うん、でハンガリー軍とかさ戦っちゃってますよ、ドイツ軍と、
うん、
ドイツ軍 連合軍とベルサイユ条約を結んだにもかかわらずね、
うん、
まだやっちゃったりするわけでしょ、
うん、
ほいでここへ一つね、僕はね、あっっていう事件が一つあった
の、
おお、7月7日
お、最近ですね、最近
最近まあ何十年か前ですよ、カルピス販売開始、
おお、
すごいよね、こんな不穏な世の中の動きの中にカルピスが販売されていた、
うん、
あれカルピス、なぜにこんな時にカルピスがと思って僕はね、
うん、
気になってみたんですよ、
うん、
そしたらカルピスの創業者、これ私全然知らなかったんですけど、
うん、
創業者は僧侶出身、
あーはーは
ー、あ、知ってた、
なんか聞いたことが、
うん、三島海運、
うん、
はい、で、なんと名付け親は山田耕作、うん、
お
山田耕作の、それでもう一人ね、渡辺海局、この渡辺海局さんっていう人が、うん、2人で山田耕作と2人で、うん、これはいいと、
うん、
あのこの名前にしなさいみたいな、
うん、
ここだ、どっかに書いてあった、あった、母音の組み合わせがとても開放的かつ堅実性があって良い、
あ、
発展性が感じられる、
なるほど、
きっと繁盛する2人で決めちゃったんだって。
あ、
でこれカルピスってすごいなと思ったのが、その、創業者の三島さんがですね、
はい、
僧侶でありながらもいろいろなんか商売もやろうって言って、うん、モンゴルに渡ったと、
お、
これモンゴルで長旅で疲れ果てて、うん、もう瀕死の状態になったんだって、
あ、
もう辛くて辛くて瀕死の状態、はい、その時に参入を飲んだって、
参入
モンゴルなんか白い飲み物じゃないかな、それ飲んで、
うん、
体力がみるみる回復した、
なるほど、
いやその時なんかもう化学物質じゃないでしょ、
うん、
その明らかにモンゴルの人たちが飲んでるもの、うん、もしかしたらその辺の、ね、乳酸菌だからピューって出して樹液から斧でバコってやって、なんどうやって作ってるか知りませんけどね、そういうことやって、
はい、
飲め、
うん、
だ、
うん、
飲みなさい、
はい、
って言われて、うっと飲んだら、
うん、
あ、うまい、
うん、
って言ってだんだんだんだん体が良くなってきた、で日本に帰ってきて、うん、三島海運さんはそれまで全然そんな乳酸菌に興味なかったかもしれない、うん、で帰ってきていろいろ試すんだけど、
うん、
なんか乳酸菌でこんなチョコキャラメル作ってみたりとかいろいろしたんだって、うんうん、だけど全然、まあ、泣かず飛ばずというかそこそこ泣かず飛ばず状態で、そこでやっぱりあれなんとかできないかって、
うん、
で生まれたのがカルピス
の、なんか釈迦のスジャータのエピソードみたいですね、
ああやっぱそういうのがあるんだ、
うん、
だからこの辺のでも1919年に生まれてるってすごくて、うん、でこのここにもつながるじゃないですか、なんか、
あ、
ね、でカルピスは、まあ、どういう風に今作られてるか私はちょっと分からないけれども、うん、この当時にそういう植物とか参入だからこれは動物性なものなのかな、
まあ、発酵させたものでしょうね、
うん、ただその自然由来っていう意味ではね、
うん、
何ら手を加えてるっていうさ、うん、化合物そういう保存料が入ってるとかそんなことも絶対ありえないわけです、うん、1919年その中でこうカルピスを生まれてたって、
うん、
びっくりしたよ、
うん、
私びっくりしましてね、ヨーロッパではねドンパチドンパチまだやるぞっていう勢いが血気盛んな頃に、うん、モンゴルに渡った日本人が、
うん、
そういうものを感じ取ってきたという、
なるほど
いやーすごいなと思っておりました、
自然の、ね、うん、中に生きてる人の知恵はすごい
すごいですよね、というわけでですね今回、49ページの真ん中まで行きまして、
はいはい、
でエンディングはですねあれ先週あんな景気いいなんかファンクミュージックだったのにどうしたのまた生きていいんだですってお声がありそうですが、
はい、
なんかこのエンディング感が私の中ではなんか最近フィットするのでこれで終えたいなと思ってまたこっちに戻しました、
はい
はい、というわけでですね、
はい、
また来週、
はい、
に行きたいと。
また来週。
来週。